引き続いて、当研究所の松浦先生にですね、新型肝炎ウイルスとワクチン開発ということでお話をしていただきます。よろしくお願いします。
どうも。じゃあ最初のスライドをお願いいたします。新型肝炎ウイルスはもう皆さんご存知かと思いますので、簡単に説明させていただきますが、これは輸血後肝炎の非常に大きな原因ウイルスであります。そして世界に約2億の感染者がおります。そしてこの感染と肝がんの発症というのは非常に形成学的にもあるいはアトランシンクマウスを用いた実験からもきれいに証明されております。いわゆる人がんウイルスであるというのは間違いありません。でこのウイルスは いろんなジェノタイプがあります。そしてまた非常に HIV と同様に非常に変異が激しいウイルスであります。次スライドお願いします。次お願いします。でこれが新型肝炎ウイルスの遺伝子構造です。でこのウイルスは一本差の RNA、 それもこの RNA、 電子 RNA そのものがメッセンジャー RNA として働いてタンパクを作ることができます。つまりこれから大きなこういう前駆体タンパクが翻訳されます。そしてその初めにウイルスの粒子を作るいわゆる構造タンパクというのがコードされてまして、この大きなタンパクからコアタンパク、それから2つのエンベロープタンパクがプロセスされて出てきます。そしてこれがウイルス粒子を形成します。そして今日お話しするのはこの2つのエンベロープ E1、E2、 これがやはり、エンベロープタンパクですので感染に重要な働きをすると考えられます。次スライドお願いします。で新型肝炎の研究の一番大きな問題というのは我々はもう効率よくウイルスを増やすことができないんですね。今までいろんなウイルスのお話がありましたが、新型肝炎ウイルスに関してはその試験管内で増やすことができないんです。それにまたチンパンジーと人以外に感染する動物がいません。つまりどんな有効なワクチンができた、開発されたとしてもそれを評価する発生系が全くないわけです。でさらにその現在その輸血の献血の発生系が非常に進歩しまして、新たな感染者、日本ではほとんど輸血による C 型肝炎の感染者はなくなりました。そしてしかしながら全世界で2億、日本だけでも200万人の人がもうすでに感染しているわけです。それからそうですので、いわゆる感染防御のワクチンというよりもその治療用のワクチンを開発しなくてはいけない。さらにまたインターフェロンの効果も多く見積もっても3割ぐらい、7割の方が効かないわけです。どうしてもそういう新しい治療薬を開発しなくてはいけない。で今日は簡単にそのこういう試験管で増やすことができないように、どうやってその感染機構を解析するかという話、それからそれを使いまして今日はその中和活性を持っていると思われる人型抗体、これを治療用の、に開発しているお話をしたいと思います。次スライドお願いします。で、これ増えないウイルスをどうやって感染機構を解析するかという、考えられる方法を書いたものですが、一つは、組み換えでウイルスのエンベロープを作ってきます。そして生成したエンベロープは結合する、そういう結合するリセプターを探そうという話です。これで最近 CD81 が C 型肝炎のリセプターではないかという報告があります。しかしこういうバインディング活性では感染のそれ以降、例えば細胞が融合してその中へ遺伝子が入っていくステップなんかは解析できないわけです。それで今日はここはあまり詳しく明日お話しさせていただきますけど、我々は2つの発生系を作りました。1つは C 型肝炎のエンベロープを細胞表面に発現させて、リセプターがあると考えられる細胞と、コカルチャーしますと細胞融合が起こる、これを高感度かつ定量的に測る系を作りました。またこれは狂犬病ウイルスの仲間の VSV 水疱性口内炎ウイルスというウイルスがありますが、このウイルスのエンベロープの代わりに C 型肝炎ウイルスのエンベロープをかぶったウイルスを作りました。いわゆるシュードタイプというウイルスですが、これが、リセプターがあればこのウイルスが感染して、この中にグリーンフローレセンプロテインの遺伝子を入れてますから感染すると青く光る、こういう3つの系を作りました。で今日はこの一番上だけをお話しします。次スライドお願いします。これはイタリアのバイオシンのグループが最初に見つけた現象でして、C 型肝炎のエンベロープの一つ E2 の、エクトドメインだけを発現させて生成しますと、これがこの CD81 のエクストラセルラーループの2番目に特異的に結合します。これは間違いない。そしてこの結合を阻害する抗体、いわゆる結合阻止抗体、彼らは NOB 抗体と呼んでますが、これが感染防御抗体、いわゆる中和抗体ではないかということが提唱されました。次スライドです。 それで我々はそのこれ非常に稀な例なんですが、まあ、C 型肝炎、輸血によって C 型肝炎にかかって、まあ、これ約500週で約10年フォローした非常に貴重なサンプルですが、この方はこういう ALT、 これが肝障害のマーカーですが、この方は何もインターフェロン治療などをしないでも、まあ、自然治癒された方です。その方に先ほど言いました E2 タンパクが結合するのを阻害する NOB 抗体というのが特異的に出てきます。そして次スライドお願いします。でこういう非常に稀ですが慢性肝炎から自然治癒された方を7例集めてきました。そうしますと7例中6例にこういう NOB 抗体が検出されました。次スライドお願いします。そこでこういう NOB 抗体というのは中和抗体であるかもしれないということです。しかしながらこの NOB 抗体というのはこの生成した E2 が CD81 に結合するそういうバインディング発生です。例えばウイルスは先ほどの田村先生がご説明ありましたが、インフルエンザなんかはこのようにエンドゾームを介して中へ入っていく、あるいは HIV は細胞表面からダイレクトに入っていく。で C 型肝炎に関してはこれさえ全然わからないわけです。で、まあ、この辺を明らかにしようとしたわけですが、次スライドお願いします。それでこの細胞融合圧制、それとシュートタイプウイルスを作りまして、まあ、結果から言いますと次スライドお願いします。結論から言いますと C 型肝炎ウイルスは、まあ、感染には E1 と E2 の両方のエンベロープが必要で、まあ、リセプターをメディエートしたエンドサイトーシスによってエンドゾーンの中でこの E1E2 タンパクが構造が変わりましてフュージョンアクティブな状態になって入っていくということが分かりました。また先ほど言いました CD81 が、まあ、HIV の C 型肝炎のリセプターではないかという話がありますが、我々の成績ではCD81 だけを発現してもそのセルフュージョンあるいはシュートタイプは感染しませんでした。ということは他のファクターが必要なのか、あるいは CD81 以外のファクターが必要なのかということが分かってまいりました。でこれが、まあ、C 型肝炎ウイルスの感染機構の現状である、我々が知っている限りの現状です。次スライドお願いします。そこで我々はその、まあ、一つ今日はその人型抗体についてお話します。まあ、こういう圧生系、結合圧生、細胞融合圧生、それからショートタイプウイルスというのを作りましたので、一応抗体の圧生系ができたわけです。でこれが本当に、まあ、中和活性を評価するのにいいかどうか分かりませんが、とにかくこういう系を作りました。そしてまず一つはC 型肝炎から自然治癒された方が先ほどおると言いましたが、その方からラージディスプレイで人型抗体を作ってきました。それともう一つそのトランス、まあ、これは JT がとセルジェネティクスが作ったゼノマウスというマウスがあります。これは人の遺伝子と抗体遺伝子をトランスジェンされたマウスで、このウイルスに他のマウスに抗原を打ちますと人型抗体ができるというマウスで、こういう自然治癒した人からファージディスプレイで抗体を取る方法とゼノマウスを免疫して人型抗体を取る2つの方法をやってみました。次スライドお願いします。先ほど言いました NOB 抗体陽性で自然治癒した方のリンパ球を取ってきてファージディスプレイライブラリを作りました。そしてこういうファージの尻尾にこういうふうにシングルチェーンの抗体を発現させました。次スライドお願いします。そしてこれを E2 の結合活性で見ますと約 3つのクローンが取れました。次スライドお願いします。そしてそのうち2つがいわゆる NOB 活性、 E2 が CD81 に結合するのを阻害できる抗体が取れました。次スライドお願いします。でしかしながらそれ、まあ、結合阻害はあったんですが細胞融合を阻止したりシュートタイプをその中和できる活性はありませんでした。で次に我々が行ったのはこういうゼノマウスを使いました。次スライドお願いします。これは先ほど言いましたが、まあ、マウスの、まあ、メイグロブリンの遺伝子をノックアウトしたこういうマウスと、あるいは人の遺伝子を入れたトランスジェニックマウス、これを2つを掛け合わせてマウスの抗体遺伝子がなくて人の抗体遺伝子を持ったマウスです。次スライドお願いします。このマウスは、まあ、非常に有用なマウスで、これで、まあ、そのこのマウスから作られる抗体は完全に人抗体です。そしてこのマウスは人抗原に対しても抗体を作ることができる。で普通のマウスと全く変わらなく維持できてハイブリッド化が作れるということです。次お願いします。それでこの E1、E2、 C 型肝炎のエンベロープタンパクを細胞表面に発現するようにしまして、そのマッカーブ価格を取ってきてこのゼノマウスへ免疫しました。そして約3万個のハイブリドームを取ってきまして、このエンベロープタンパクにだけ反応するクローン10個取ってきました。次スライドお願いします。でこの E2 に対して3つ、 E1 に対して7個取りました。そして NOB 活性、それからシュードタイプの中和活性を見た、いずれもマイナスだったんですが、あの細胞融合活性を中和できる抗体が取りました。 E2 に対しては2つ、 E1 に対しては4つのその細胞融合活性を阻害できる人型抗体ができました。次スライドお願いします。そして、まあ、これが最後のスライドになりますが、この C 型肝炎というのは、この何回も言いますけど培養系がないので、こういう非常に、まあ、いじくり倒したヘンテコの系ですが、感染機構を解析する系を作りました。もしもこの系で C 型肝炎のリセプターが取れたり、あるいは感染機構が解明できれば、それを特異的にその阻害できる HCV 薬ができると。それからこういうふうに感染、こういう感染を阻害できる人型抗体ができました。この抗体の活性をチンパンジー等で解析して、もしも本当に活性があれば、これは C 型肝炎のキャリアからのウイルス排除に使えると考えられます。またこういう抗体、中和活性がある抗体が認識できる抗原をデザインすれば、それは理想的な C 型肝炎のワクチンになるというふうに考えられます。また C 型肝炎のように培養できないウイルスというのはこれからどんどん出てくる。そういうこういうアプローチはこれから出てくるエマージング感染症にも有効な対策になると思います。以上です。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。もし、ご質問があればお受けしますけども、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。ちょっとマイクロフォン今そちらへお渡ししますので、
ヒト陰影細胞というのはもう現実に使われている。ヒト陰影細胞というのは使われているんですか、今実験で。
ヒト陰影細胞、はい、いや、そういうのは使ってません。まだヒト抗体ですか。
いや、今先生見出しておられた ES 細胞とは違うんです。
違います。
そうですか、どうも失礼します。
では、次の